第39回ゆるりんこ、どうもなおです。はい、本日は2018年6月9日から10日になろうかとしている、そんな時でございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、ここまで来るとしょうこちゃんがいないんじゃないかということにお気づきの方も多いかと思うのですが、しょうこちゃんは第38回から引き続き風邪をひいておりまして、で、まあ、38回もですね、ちょっとお聞き苦しい点、ガラガラになっちゃって、聞き苦しくなってしまった点が多いかと思うんです。申し訳ありませんでした。で、まあ今回もちょっとそういう感じなのであれば、やっぱりお休みをしてすっきりした感じで配信をしようということになりましたので、はい、それでですね、やっていこうということになりましたやっていこうということになりました。そうなんですよ。なのでまたですね、私なおが一人でベラベラと喋らせていただこうかなと思っている、そんな今回39回でございますね。でもね、本当に前回38回の最後の方で言いましたけど、タオルね、首にタオルを巻いて寝る、本当にこれ効きますから、これを聞いてしょうこちゃんやると思いますよ。来週はね、すっきりした声にしなきゃいけないですからね。季節の変わり目とか、まあ特に夏みたい、夏というか今みたいに日中は暑いんだけど夜は結構冷えたりする、そんな時にやっぱり喉って変になっちゃうことが多いので、で、私の周りの声の仕事をしている人、声の仕事、声を出さなきゃいけない仕事をしている人はやっぱりね、喉を潰しちゃうとダメなので、喉を大事にするケアとしてやっぱりそういうことはしているようです。あとはね、日中でも冷房とかすごい効いてるところにいる人だったら、ストールみたいなの巻いてる人とかね、いると思いますよ。で、タオルって言ったんですけど、タオルはもう分厚い、なんか普通のフェイスタオルじゃなくてもガーゼみたいな布一枚でもファサッとかけておくだけで全然違うんですよね。本当に違うので、ぜひやってください、しょうこちゃんということでですね、まあタオルのね、大切さ寝ている時のガーゼでもいいからね、シャツ着るだけで 2,3 度上がるって言いますからね。なので大切だっていうことを、まあオープニングではお伝えしつつ、まあ今日何話そうかなというところですが、まあもう決まっているし、皆様も38回を聞いていただいて、まあ37回からかな、お話ししていますが、そうですよ、2018年5月20日になおに起こった悲劇みたいな本当ね、もう3週間前ぐらいになるんですかね、今ね、本当に辛かったんですよ、この3週間本当に。今日ね、だんだん良くなってきた感じですね。もうこれすごいヒント、大ヒントです。もう分かってる方も、もう8割9割分かってる人いっぱいいると思うんですけど、もうね、本当に辛かった、本当に。もうしょうこちゃんがガラガラ声だったけど、私も本当に38回撮ってる時めちゃくちゃ辛かったんですよっていう話をですね、5月20日の事件と交えて、そして何でしたっけ、人生初の、警察での取り調べですね、前回のぶっこみで話しましたけど、そのなんでそうなったのか、まあまあ、そうね、なんでそうなったのかっていうのもお話できたらなと思っていますので、お楽しみに聞いていただければなと思います。それでは39回お聞きください。5月20日の悲劇ということで、皆様2週間ほど長らくお待たせをいたしました。5月20日に一体なおに何が起きたのかということですけど、まあもうお気づきの方も多いのかなと思うんですが、 遡ること、まあ、2週間前でしょうか。じゃないか、3週間か。?3 週間前ですね。午前中に、私、ナオと、旦那、そして、うちの息子、3人でですね、車に乗って、私の実家の方へ、車で1時間ぐらいかかるところに行ったんですけれども、旦那が運転して、その助手席にはうちの息子、そして後ろに後部座席には私一人という形だったんですけれども、ね、ここまで来たらわかりますよね。信号待ちをしている時に、後ろから衝撃がありまして、うちの息子はですね、あ、地震って言いました。そう、震度3ぐらいの揺れだったんですけれども、私と旦那は目を、ね、合わせて、これは追突だなと。ということで、まあ、いろいろ、ね、ご想像されたかと思いますけれども、なんと5月20日に交通事故に遭ったということで、ですね、相手はおばあちゃんでした。80歳の。でね、まあ、なんか止まってはいたんだけれども動いちゃったのかな。なかなかよくわからないんですが、アクセルをすごい踏んでガツンっていうのではなくて、少しコツンっていう感じだったんですね。なのですが、まあ、うちの旦那はきっちりしてる人なので、じゃあ警察呼びましょう。っていうことで、路肩に止めて、で、息子と私は、まあ一応外に出て、でも車がね、結構行き交うところだったので、まあなんかお花を見たり、なんかちょっと少し歩き回りながら時間を潰す。でも、20日日曜日ですから、日曜日の午前中、9時台だったかな。結構、まあ車も混んでいたのと、まああとはね、日曜日なので警察官も手薄なのかなって感じで、結構ね、時間かかったんですよ。来るまでに。ね。で、まあ、おばあちゃんはもう、1枚あげるから、どうにかならないっていう、とかね。ちょっとイラッとしましたけど、その時、え?って思って、1万円でこれ、片付くのかしらと思いながら。で、まあ、ほどなくして、警察官が白バイに乗ってきました。息子は、はっ!白バイだ!みたいな感じでキラキラしてましたけど、なんていうかね、私はもう息子にかかりっきりで、とにかく飽きさせないように、いろんな話をしながら、そしてもう炎天下だったので、ああ、もう暑いな暑いなと思いながら、二人というか警察官一人と、事故の当事者二人で、話し合っているところを、ちょろちょろしながらいたんですけれども、まあ、30分ぐらいですかね、ここが当たってるとこですね、とか、ああ、へこんでますね、ここで塗装がついてますね、みたいな感じの確認をしました。で、まあその時には、主人も私も息子も何ともなかったので、その時には。物損事故っていうことになってました。車と車の事故。なので、事故の当事者、相手のおばあちゃんとうちの旦那の名前の事故っていうことで処理をされたんですけれど、もし、これから何かがあって、気持ち悪くなって吐いちゃったとか、痛みが出だしたとか、そういうことがあったら、病院に行ってくださいねって言って。で、その時には、必ず、人身届に切り替えてくださいっていうふうに、警察官の方から言われて、で、あ、わかりましたって言って、ありがとうございますって言って、その日は終わったんですね。ただし、その後でした。本当に痛くて、首が。夜中ですね。なかなか眠れなくて。あれ、首痛いなぁ。そしたらなんかだんだん頭にもなってきて、だんだん肩にも広がり、そして背中、腰まで、上半身がすっごい痛いわけですよ。で、旦那にも聞いたら、いや、俺も痛い、みたいな。いや、これどうする？病院だよね。っていうことで、まあ、ちょっと、まあその日は深夜だったので、一日頑張って、次の日に病院に行くことにしました。なので、 まあ、警察に先ほど言われたように、人身届の方に切り替えますっていうのをご連絡したんですけど、あとね、これは皆さん知っておいた方がいいかなって思うのですが、事故に遭った場合、事故を起こしてしまった場合、大なり小なり、まあ大きい事故、小さい事故ありますけど、まあうちは今回小さい事故となってますが、どんな事故であったとしても、まあ警察に言うのは当たり前なんですけど、保険会社にも、保険に入ってればですよ、保険会社にも連絡をした方がいいです。なんでかっていうと、まあ、うちの旦那は、車がちょっと気になってたので、これ、このまま乗って大丈夫なのかなって思ってたので、ディーラーに行きました。そしたら、やっぱり10万円ぐらいかかるって言われたんですね。で、10万って思って、で、まあ、自分の保険で何とかしようと思ってたから、うちの保険会社にも電話したんですけど、でも、大体事故はうちが止まっていて、相手がぶつかってきたことなので、10-0なので、大体相手の保険ので賄える感じなんですね。なんですが、まあ、あちらのおばあちゃんとしては、もう終わったことと認識をされていたようで、保険会社の連絡をしていなかったんですね。すると、まあ、相手の保険会社からうちには連絡が一切来るわけもなく、なので、請求、どこにしようかみたいな感じになるわけですよ。で、まあ嫌だけど、だって息子がねぶつかった後に別になんともなかったですけど、もしかしたらこれからどうなるんだろう、痛くなったりするのかなっていうか、むしろ痛いのかな今。でもなんかよくわかんないな、ちょっとなんかぐずった、でもこれ普通のいつもの眠いやつみたいな感じの、なんていうか不安と。私も、いや、この首とか、まあ、肩とか、これからずっと続いたらどうしよう、みたいな、なんていうか、恐怖というか、不安というか、そういうのがあったので、やっぱり事故の当事者とはもう、できれば話したくないなって感じじゃないですか。まあ、主人も同じなんですけど、で、まあ、主人、旦那ですね。旦那がですね、まあ、でも、保険会社に連絡してもらわないと、これから、まあ、自分たちが病院に行く代金とかも払ってもらわないといけないからっていうことで、当事者に電話をして、保険会社の方に連絡をしてくださいっていう連絡をしました。ね、あちらもびっくりしたとは思うんですけれど、やはりそういうふうな手続きをしておいた方が、なんていうか、お互いにスムーズかなと思うので、もし事故に今度遭われた方がいたら、大なり小なりの事故であったとしても、皆さん、保険会社、保険入ってるようであれば、保険会社に連絡をしてくださいということで。で、まあ、病院に行ったら、まあ、骨はね、全然異常がなくて、で、まあ、でもね、首を触られた瞬間、痛い。で、ヒーみたいなことをやっていたので、うちの息子はすごいもうガタガタ震えみたいな 手をですね、口の中に入れて、もうすぐ我慢してるんです、そういう時って。手を口に入れるということはもうド緊張で、もうどうしようもない時なんですよね。で、息子が、先生にですね、一応まあ息子見なきゃいけないってことで、触られるか、まあ、手を差し伸べられたか、それぐらいの時にですね、大泣きです。もう、なんていうか、病院中に聞こえるんじゃないかぐらいの大泣きでした。わーって叫び、泣いて、で、まあ、こんなに泣けるし、まあ、動けてもいそうだし、まあ、吐いてもないし、まあ、一応様子を見て変になったら、もう一回病院おいでっていうふうに言われました。ね、まあ、何事もないかなと思いながら、でもちょっと不安に思いながら、まあ、私と旦那は、湿布と、痛み止め2種類をもらって帰りました。まあ少し飲めばね、なんとかいけるような感じになって。で、まあ、次の日ですよ。まあね、警察に人身届にしますっていう連絡をして、病院にも行ってきました。まあ、打ち身でした。打撲と、座傷でしたっていう話をしたときに、 じゃあ診断書をもらってください、それから現場検証実況見分するので、事故の当事者、そして当日の車と一緒に事故現場でみんなで実況見分をしましょうっていうふうに言われたんですよ。早く行ってよそれみたいな感じだったんですけど、なので診断書をもらいにまた病院に行き、でまたね実況見分3人分というか、その主人、旦那、私、もう主人と旦那どっちだよとかね、旦那、私、そして息子の分の実況見分が必要だっていうことなんですね。なんでかっていうと、事故を起こした当事者の2人の名前は事故でしたっていうふうになってるんですけど、私と息子の名前はそこには載っていないので、本当に同乗していたのかっていうのを証拠に残しておかないと、何かあった時に保険会社から出ない、まあ、お金が出ない可能性がないわけではないみたいなことで、一応念のため人身事故届を出してほしい、息子もねということで、って思ったんですが、でも何かあったら怖いしっていうことで、まあ警察署の方に後日行くわけですけど、まあ当時ですね、5月20日の時点では息子は2歳だったんですが、まあ配信を37回くらいかな聞いていただいた方はわかると思いますが、5月末にですね、うちの息子3歳になりまして、実はですね、3歳から事情聴取を取り調べですね、やらなきゃいけないっていう警察署の決まりがありまして、字書けますかとか、いや字書けないです、うち3歳になったばっかなんで、すいません丸ぐらいですみたいな、喋れますかね、いや喋れると思うけど一人では無理ですね、しかも多分親がいたとしてもこの空気では無理です、警察署の空気では離れしてないんでみたいな感じで、あちらは頭を抱えてましたね、警察官の方は。警察庁から言われてんだよなーみたいな感じで。で、まあケースとしても、もうちょっと大きいお子さんのケースで、お母さんと一緒に調書を取ったところ、まあもう一人でやってくださいって言われて、突き返されてしまったということで、どうするこの子って言って、警察官の方がすごい頭を抱えていて、でも旦那と私は別々でまずは取り調べをしましょうっていうことになりました。で、まあじゃあなぜか多分ね、私と一緒にペアにする考えの人が多いと思うんです、母と子供って。だけど旦那と子供のペア、私は私で一人で取り調べをしましょうっていうことで、まあ全然ね、ドラマでよくある取り調べ室とは全然違う感じですけど、普通のフロアのある部署の中で子供がちょっと見えないぐらい奥まったところでお互い調書を取られるっていう感じでした。で、まあもう息子はね、私と離れるっていうことで、しかも慣れない警察署の中で、もうビビりまくってましたけど、で、嫌だ嫌だみたいになってましたが、スッと私がフェードアウトして、で、まあ、旦那と私と、まあ、旦那と息子と私とで別れて、調書を、取り調べを受けることになりました。で、まあ、取り調べもなんかね、もう緊張とパニックになるんですけど、あなたに過失はありましたかって言われるんですよ、事故において。私の過失ってなんだろうとかいろいろ考えちゃったけど、警察官の人がいやないでいいんですよそれはっていう、なんか突っ込まれるって言って、じゃあもうそうやって言ってくれよって思いながら始まって、で、まあ運転者ご主人様に何かやっぱり過失はありましたあるように見えましたかとかすごい聞かれるんですよ。なんかすごいあるって言わなきゃいけないんじゃないか、なんかあったかなってすごい考えちゃうような、いやないでいいんですよみたいな、じゃあ言ってくれよみたいな感じのことを何回か繰り返し、でその時時速は何キロ出ていましたかとか言われると、止まってたよなうちの車ってすごい考えちゃったりね。で、まあお決まりのよく聞くやつですね、相手 に対して罰を与えたいっていうか、まあ希望しますかっていう質問もやっぱりありました。ああなんか、あこれよく聞くやつだなと思いながら、で、ほどなく20分30分ぐらい以内ですかねに終わって、でまあその部署の中のあの子供のところに行くと、子供はですねビスケットをもらってました。あのなんかうちの息子哀れに思われたようで、ビスケットをもらったりなんかいろいろもらって、なんかちょっとご満悦な感じでした。でもね全然怖かったらしくて、あの怖かったって言ってましたけど、うん、まあそんな感じでね、あの取り調べということを生まれて初めてやったって感じですかね。でまあ子供には幸い、あの今3週間ぐらい経ってますが何ともなくて、で私も今ぐらいからやっと薬飲まなくても生きていけるかなって思える、ちょっと今薬抜き始めたところで、でももう1日3回薬を飲まないと、もう何時間か経つとまた痛いんですよ。あれ痛いってなったりとか、あの湿布を貼ってないと寝られないとか、あともう事故にあって1週間ぐらいはパソコンもうだるくて、手がもうあの私事務作業が主なのでしんどって思ったりとか、なんかいろいろしました。いろいろでした。本当ね3週間苦しかったです。事故を起こした人だったら、私だったらもっと心理的にすごい結構来ただろうなと思ったけれども、事故にあったっていうことでも結構な心的ストレスが多くて、まあよくね本当3週間ね頑張ったなって思ってます。まあ主人もですね、旦那も幸いあのなんていうか、まあ今ちょっと痛いかなって感じはするんですけど、まあこれはね治るだろうって感じだし、1ヶ月ぐらいでこんなに回復できるので、あよかった軽くてっていう感じですかね。でも本当あの事故に遭うあったとか、あの事故を起こしてしまった時はちゃんと警察に行って、ちゃんと保険会社にも行ってっていうのがすっごい大切になってくるので、あのそういう話ですよ。本当にみんなで気をつけていきましょうって感じですね。そうすごいね、あのいろんな事故の話多いですけど、でも絶対今あの高齢者の方ってあのピックアップされやすいですけど、だからそうじゃない事故も絶対多いと思うんですよね。うち の, あの弟も私の3つ下ですけど、やっぱりあの宙を飛んでるぐらいのバイクで宙を飛ぶっていうね、あの事故にもあってますし、うちの父親もあの料金所でトラックにすごい追突されてっていうのありましたから、くるくる回るスピンするみたいなね、であの車は大破みたいな事故あってますから、でやっぱりそれは高齢者っていうよりは高齢者じゃなくて、あの普通の人が普通のスピードでやってる、そんな感じの事故も多いので、なのでみんなね事故に遭ってるので、ぜひみんなで気をつけていきましょうっていう、そんな感じのことでした。ということで5月20日の悲劇はこれで終わりにしたいと思います。なんかわたわたしてましたけど、まあとりあえず終わるかな、もうすぐね、あのこの話も終わりだし、私のその5月20日からのなんかちょっと痛かったっていうやつも、本当だよ、もうしょうこちゃんが喉ガラガラで痛いは言ってないけど、ガラガラでゲホゲホしてたけど、私もすごいめちゃくちゃ痛かったんですよ、あの時2回ぐらいね、まあっていう話で幕を閉じようと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。お菓子を訪ねて3000個、このコーナーはお菓子を3000個食べた暁にすごいいいお菓子に出会えるんじゃないかという名のお菓子を食べる企画でございます。というわけで3分間でできるだけのお菓子を紹介するというこの企画ですが、まあ大体3分でやっていきたいなと思っています。さて今日ご紹介するのはコロンです。 コロンって知ってますか？なんかサクサクのなんか周りのやつの中にクリームがヒュッと入ってるやつで、で、私、コロンってあんまり食べたことないかったんですけど、意外と美味しかったのが、大人のショコラっていう味です。大人のショコラなので、大人なので、そんなに甘くないんですね。そう。だからね、すごいね、良かったですよ。ほろ苦いわけでもなく、甘ったるい感じがしないから良かったって感じですね。ちなみにコロンはグリコですね。うん。ぜひ、でもね、コロンってなんか四角い箱に入ってるイメージですよね。だけど、この大人のショコラは、袋でした。袋以外にもあるのかな？あ、あったかも。箱でもあったかもしれないんだけど、小サイズの袋バージョンもあるので、ちょっとだけ試したいなっていう方は、袋での、購入をおすすめします。はい。次。今が33個目なので、34個目。じゃがりこのサラダチキン味。これはね、私すごいじゃがりこ好きなんですけど、このじゃがりこだけは納得いかなかったですね。サラダチキンってよくあるコンビニでもあるし、今やスーパーにもよくあるチキンですよね。あのチキンの味が、ま、ほのかにするんだけど、だからみたいな、っていうかこれじゃがりこのなんていうか芋の味の方が大きいっていうか、個性がないっていうか、なんかね、なんでこれにしたのっていう感じですね。というちょっと辛口評価なんですが、これが34個目34個目で、なんだ、じゃがりこはカルビーでした。はい。で、じゃあ35個目までいっちゃいましょうか。これはポッキーの、アーモンド、なんだっけな。アーモンドクラッシュ。アーモンドクラッシュですね。香ばしい深入りアーモンドということで、チョコの周りにアーモンドがめっちゃついてるやつです。なんかよく見るやつだと思うんですけど、あれね、すごい美味しかったです。最近食べたんですけど、食べたから紹介してるんですけど、なんかね、これはね、ありでしたね、私の中で。うん。ぜひ、ポッキーってあんまり好きじゃないんですよね、私。なんでかっていうと、キノコの山もそうなんですけど、なんか、ビスケットの味が残るから。うん。まあ、じゃあ食べるなよって話なんですけど。まあでも、ポッキーのこのアーモンドクラッシュはね、結構、いい感じの味わいでした。ポッキーもグリコです。はい、というわけで、今回は33、34、35でした。はい、エンディングです。ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。まずはお便りですね。6月のテーマは、僕の私の周りのこんな先生です。今回の例としては、私の中学のジャージですね。胸の部分と、ジャージのズボンの、なんて腰ですかね、の部分に、刺繍で名前をつけることになっていて、まあ、その刺繍は業者の人にやってもらってるんですけど、まあ、ある先生もですね、N 先生って言うんですけど、そのジャージを持っていたんですね。で、なんて刺繍されてるかっていうと、男 N は名前ですけど、名字なんですけど、男って感じで、男は田んぼに力ですよ。田んぼに力の男 N って書いてある、上下ともね、っていうなんか不思議な男の先生がいましたっていう感じでしょうか。はい。っていうのとじゃないですね。まあ、そんな感じで、こんな先生いたよ。こんな先生いるよ。そして、まあ、こんな感じのくだらないやつでもいいですし、面白い系とか、すごいんです、この先生とかね。あとなんか、この人困りますわっていう先生でもいいですし、いろいろお待ちしておりますということで。あと、他に募集しているのが、うちの息子の名前。 私のなおのですね息子の、フランクなニックネームをつけましょうというコーナーと、この写真どっちのお題ですね。今回6月は時計に決まってますけれども、しょうこちゃんと私が写真を取り合って、この写真はどっちが撮ったんでしょうかっていうやつのコーナーのお題を募集して、まだまだ募集しておりますということです。あとはふつおたもお待ちしておりますので、皆さんからのお便りどしどしお待ちしておりますということで、宛先ですね、Gmail はゆるりんこ .sn@gmail.com、 それからツイッターのアカウントはゆるりんこ2017で、ハッシュタグはゆるりんこ丸でお待ちしております。ゆるりんこのスペルは yurulinco で、ハッシュタグはひらがなでゆるりんこになりますので、お間違いなくお願いいたします。もう中でどんな感じでもいいです。ご意見ご感想なんでもいいので、いただけたらなと思っているのと、まあ6月のテーマまだ何も来ていないので、ぜひ皆さんの先生コーチでもいいですよ。あと習い事の先生でもいいですよ。あと先生と呼ばれる職業いっぱいありますからね。医者か弁護士かまあいろんなのあると思うので、ぜひぜひ募集しておりますので、どしどしお便りいただければと思います。ということで、うちの息子の名前は何つうかまた来ているので、来週かまた次かな、次の次かなに発表できればいいなと思っております。で、まあ今回のぶっこみはやっぱりリアクションがないのでなしということで、まあでもね、もうこれ以上のぶっこみはもう期待できないでしょうね。またくだらないなんかポヨンとした感じのぶっこみになるかなと、ポヨンってなんだろうねなると思うんですけれども、まあそれを楽しみにケンハドウさんしてくださってると思うので、頑張りたいなと思っております。ということで、今日もゆるりと終わっていきます。長々と長々と聞いてくださってありがとうございました。また来週です。バイバーイ。